フェスティスの薄い峠音楽堂本舗。いらっしゃいませ。 FM 軽井沢から高原の風に乗せていろんなものをお届けいたします。薄い峠音楽堂本舗、ご案内いたしますのは私エースと
クラゲです。
どうぞ最後までごゆりとおくつろぎください。
この番組は信州健康村の提供と株式会社 T&M オズマ尾崎ミュージックマネージメントオフィスの協力でお送りします。
フェスティレスのエースです。
本田クラゲです。
FM 軽井沢からお送りするフェスティレスの薄い峠音楽堂本舗、4月から完全インターネット放送になりました。
はい、オンデマンドで365日24時間いつでもお聞きいただけます。
それじゃすごい素晴らしい、皆様のご来店お待ちしております。
健康家族のユートピア、みんな揃ってスパリゾート信州健康村、
温泉にグルメ、エステに赤すり、ゲームにパチンコ、映画にカラオケ、今日は何して遊ぶ？癒しと遊びのテーマパーク信州健康村、
年中無休24時間営業、長野市篠ノ井国道18号沿い
信州健康村。
やってまいりました薄い峠音楽堂本舗でございます。
どうもです。
はい、今日の場所をじゃあちょっと説明してみましょうか。
はい、ここはですね、はい、東京は池袋の、はい、ライブインロッサというところですね。
はい、
ここはですね、以前何年ぐらい前でしたっけね。
あれはでも3年ぐらい前なのかな。
ですよね、
ヒデト君と一緒にな
んかねイベントで、うん、エッサは単独館で何回か
何回やってますけどね。
フェスティスとしては久しぶりの、
そうでワンマンでは初の、
初でしたっけ。
初ですよね。
いや久々ですね。
久々ですよ。ここ結構ね音もいいですしね、
はい、
なかなかいいライブハウスなんですけど、
この意外とこの ロッサビルっていうんですか、
うん、
でいるあのボーリング場とか映画館とか入ってて、はい、ここなんか最近来てるらしいですよ。
なんかね
なんかこう和光座に
和光座にこうね、
このちょっとあの昭和の香りがプンとする、
ね、そう
ここがなかなかこう今の若者にこうなんかジャストミートです
ロサ会館、
ロサ会館ですからね、
前のその通りがロマンス通りです
いいですね、昭和ですね、はい、
なんか池袋ってね俺昔からよくほら学生の頃リハスターとかがあったりして、
はいはいはい、
よく来たり、あとサンシャインとかね、東急ハンズとかいろいろあるんで池袋はたまに来てたんですけど、この西口っていうのはねついぞ来たことがなくて、
あんまりないですよね。
ほとんど来ないですね。
はい、最近はなんかこう、西口ミンチャラパークみたいなね、
う
ん、
そうそうそう、
ね、有名になってますが、
どんどん綺麗になってますけどね、なんかね、はい、まあそんな感じの池袋ライブインロサの楽屋からお届けしますけども、今日はですね、
はい、
年明け初の東京でのライブ、
そうですね、
新春パジャ祭り、
祭りになったんですね。
なったわけですか。
パジャマ旅から、
パジャマ旅から、はい、パジャ祭り、
祭りになったんですね。
はい、今日この後2人でね2トップでライブをやるんですけどもね、
はい、
なんかもう東京で初とか言ってももう21日ですからね今日。
そうなんですよね、でもまあもう内容はまた例によって明け嫁的な、
明け嫁的な感じなんでしょうかね
内容なんですよね、一応ねご挨拶として ね、
今日もね実はね、
はい、
インフルエンザでにかかっちゃってキャンセルっていうお客さんが何人かいるらしいです。
あらららららら、
流行ってますね。
流行ってますね。
すごいですね。
いや、私はおかげさまで立ち直りました。
うん、
いや、まだね、長引いてらっしゃる方もね、結構いらっしゃるみたいで、うん、大変ですよね。
大変ですね。まだこれからずっと流行が続くみたいなんで ね。東京なんかもう乾燥しっぱなしじゃないですか。からで。
もう関東はすごいですよ。もう全然 ね、もう湿り気ないですからね。
はい、なんか今月いっぱい、1月いっぱいはもう雨は期待できないみたいなこと。
なんかね、言ってましたね。
火事とか怖いっす、
はい、
ということで、じゃあお便りちょっと言ってください。
はい、あ、これ言っちゃっていいですか？
それもうい
きなり言っちゃいます。はい、はい、ごめんください、エースさん、クラゲさん、こんばんは、はい、ということで、こちらフミエさんからですが、はい、アンパンは全国的に認知されているのに、なぜ小倉トーストは異文化扱いされるんでしょうね。
来たな、
といきなり来ましたよ、はい、アンパンより美味しいのに。さてさて、東海地方のモーニング事情、
はい、
そもそも、この地方のモーニングを知ってらっしゃる方がどれほどいらっしゃるんでしょう。全国各地喫茶店のモーニングは実施されてると思いますが、うんうん、東海地方ではコーヒーを頼むと、うん、コーヒー一杯の値段だけで、うん、トーストサラダ卵料理デザートなどがついてくるんです、うん、トーストがサンドイッチだったり、うん、お味噌汁や茶碗蒸しがついていたり、
茶碗蒸し
トーストではなくおにぎりだったりと、お店によってついてくるものは多種多様、うん、モーニングが出される時間もお店によってさまざまですが、うん、終日モーニング時間のお店も名古屋にあるそうです。
終日モーニング
すごいですね。それが東海地方のモーニングです、うん、コーヒー一杯の値段で朝ごはんが食べれちゃうんです、うん、モーニング以外にもこの地方の喫茶店の特徴として、うん、コーヒーを頼むとコーヒーと一緒におつまみがついてきます、うん、追加料金はありません。そのおつまみは柿の種だったりナッツ類だったり、クッキーやビスケットのところもあればカップケーキなんて太っ腹なところも。柿の種やナッツはおつまみ用に一人分ずつ小袋に入っています、おつまみだからって先以下は出ませんよ、モーニングもおつまみも当たり前のことなんで、うん、ライブなどで他県に行くと、コーヒーを頼んでもコーヒーしか出てこないからケチくさいって思ってしまいます。ただ、いくら東海地方でも外資系チェーンのコーヒーショップではコーヒーを頼んでもコーヒーしか出てきません、うん、コーヒー一杯の値段がランチが食べられちゃうんじゃないかと思うくらいお高い東京ではとても考えられないサービスでしょう、うん、Sさん、クラゲさん、羨ましいでしょう、うん、ということで ね、
まあ、羨ましくはないですけどね
僕は結構羨ましかったりするんですけどね、うん、でもなんかこうね、このお店によって違うっていうのがちょっとね、
うん、
怖いんですよ。
でね、いつもう一つ来てるんですよ、文江さんから推進というか、さん、くらげさん、こんばんは。先ほど東海地方のモーニング事情についてのメールを送信させていただきましたが、外資系チェーン以外でも喫茶店の中にはコーヒーとは別料金でモーニングセットとして出しているお店もあります。全ての喫茶店でコーヒーにモーニングがついているのではありません。誤解を招く書き方で申し訳ありませんでした、ということなんですけど、まあ似たようなもんだね。
そうなってくると話は別ですねその辺の判断がつかねます
ね。
モーニングで出てる看板で出てればいいんですかね。
どうなんでしょうね。
どうなんでしょうね。その辺のシステムがよく分かんないですよね。で
も東京の喫茶店でモーニングって言うと どんなの知ってる？
あんまりモーニングって僕実は使ったことないんですよね。
よくなんかバイトのやってる頃ね、朝早くからのバイトでちょっと早めに行ってモーニングでちょっと一休みしてからなんてのあったけど、まあコーヒー一杯の料金じゃないよね。モーニングってのはモーニングってセットがあってちょっと高くて、でもついてくるのはゆで卵とヤクルトとかね
それ東京ですか？
東京です。新宿でございます
ヤクルト ね、どうなんですかね、それはね、かなり良くないですね、それねここにモーニングの小倉関係はついてこないですかね。
どうなんでしょうね。
ついてくる可能性もあります。
ありますね。
ありますよね。
うん。米田とか行くとそうなんじゃないですか、
ね。ですよね。そうなってくるともう話は
もう話はまたちょっと違う。
全くもう話にならないですよね。そこになってくると暴力になってくるんですよね。
まあそうですね、いろいろいろんなお店があるんでしょうけど、まあちょっと東海地区だけ特殊だということ で、
そうです、ね、
皆さん、まあモーニングどんなものが出てくるかいろいろ行って試してみてください。
はい。
その報告も待ってます。もう一度いきましょう。エースさん、クラゲさん、こんばんは。
まあまあ、
この間の放送で山形の引っ張りうどんのことを取り上げられてましたよね。はい、ありましたね、引っ張りうどん、はい。あれはほぼ冬限定なんです。
ほう、
そして、それ専用の乾麺があるのですよ。
ほう、
その名も引っ張りうどん。そのまんまやけ。その他には冬の食べ物はもう少し北に行くと納豆汁があります。ひき割り納豆を使った山菜の味噌汁といったところでしょうか。また何か郷土料理を思い出したら送りますね。山形より裏の畑より吹雪の夜にてというね、裏の畑の犬さんですね、これね。いいですね、この納豆汁、割と僕好きです。
やっぱね、うどんとかのこうね、
うん、
汁物はこういろいろこうバリエーションが懐が深いですよね。
懐深いですよね。
納豆入れてもよし、それまたよしみたいなね、
うん、もう味噌は何でも包んでくれる感じですからね。味噌漬けにしてこう肉とかもすごい美味しかったりしますしね。ほんだ、まあ昔なんか清里行った時なんか自分で漬けてきてたよね、
はい、やってましたね、
はい、あれうまかったな、まあ そうですね、郷土料理、あ、なんか郷土料理こんなのあるよなんていうのもね、
そうですね、
あの、うん、あの東海地区のようなあの接し方はしませんから
郷土料理ではないと思うけど、
ね、温かくあのお迎えいたしますんで、はい、各地方の郷土料理面白いのあったら、ぜひお知らせください、
はい、
もう一つぐらいいっちゃおうかな、はい、お願いします。
S さん、黒毛さん、番頭さん、こんにちは。
こんにちは。
こちら長野県のめぐみさんからです、はい。昨年美容室での会話苦手というこっちさんからのお便りがありましたよね、はい、実は私も美容院での会話は苦手です、はい、なので美容院では週刊誌や雑誌を熱心に読むふりをしてなるべく話しかけられないように心がけています。
あ、わかるわかる。
でも私にはそれ以上に美容院で苦手なものがあります。ほう。それは自動で洗髪をしてくれる機械のシャンプー台です。
何それ、
知らねえこれ
知らねえ、何それ。
今から10年ほど前に引っ越した際、新しく行った美容院にそれはありました。事前に何の説明もなく、シャンプー台に座り、椅子型をされると、突然、ヘルメットのような何かを頭部にかぶせられ、
なんだそれ、
額のあたりで固定、うん。目に見えていない状態なので、自分の頭に何が起きているのか全く分からず、うん、内心小さなパニック状態。やがて、緩い水圧のシャワーのような細かい水がじわじわと後頭部を行ったり来たり。
嫌だ
思わず背筋に虫唾が走りました。時間にしたらほんの数分のことでしょうけど、あの時の感覚は今でも忘れられません。次から美容院を変えたのは言うまでもなく、予約の電話を入れる際は、シャンプーは手洗いですかと確認したほどです。Aさん、クラゲさんは機械のシャンプー台を経験されたことはありますでしょうか、うん、ないです、これ。この存在が、こんなものが存在していることを知らなかったですね。
めぐみさん。いろんな経験してるんですね
これでもあの多分あの普及せずにあっという間に消えたんじゃないですかね、うん、これ 10年ぐらい前の話ですよね、うん、これね
聞いたことないよね。
聞いたことないですね。
なんかあのほらフランス映画かなんかでちょっと近未来を扱ったコメディ映画かなんかに出てき
てるんですよね。それがちょっとあのイカれてこ う,
そうイカれてパニックになる
パニックになるみたいな、これいかんすよね。
いかんすよね。手洗いですよ。
手洗いじゃない、いかんすよ。これ気持ち悪いな、これ。
そばは手打ち。シャンプーは手洗い。
それね、自分で見えないってのが怖いですよね。
やだね。
はたから見るとほとんど、なんですか、ヘッドギア。
ヘッドギア。
怖いですよね。
怖いね。
いや、これ良くないですね。
良くないですね。
はい。
はい、では、この辺で今日の1曲目聴いていただこうと思います。フェイス2フェイスで、冬の花。 続き池袋のライブインロサの楽屋からお送りしております薄い峠音楽堂本舗ですけども、はい、そろそろですね、あの
客入れ
会場いたしまして、お客さんが入ってくる時間になってまいりましたけども、はい、そんな時にこんな番組は収録してていいんだよってことなんですけど、
ね、思う前に続く前に、
はい、さてじゃあまたね、お便りがとにかくいっぱい来てるんでどんどん読んで差し上げましょう。お願いします。
S さん、黒毛さん、こんばんは。
こんばんは。
新年一発目のライブは初体験のパジャマライブでした。
ほう。
パジャマとは何と思いながらの参加でしたが、とても楽しく熱く、新しい年の始まりをテンション高く迎えることができて本当に嬉しかったです、はい、そして突然ですが、うん、お二人に質問があります、
はい、
人の顔と名前をきちんと覚えるにはどうすればいいのでしょう。
あ、難しい。
お二人はお仕事柄いろいろな方とお会いする機会が多いと思います、
うん、
一度会ったきりの人の顔、そして名前など覚えるのは大変ですよね、うん、何かコツなどあるのでしょうか、
うん、
私はものすごい山奥の村で生まれ、中学を出るまで移り変わりの全く少ない全くない少人数の中のほほんと過ごしました、
うん、はいはい、
同級生は4人でした。
おお。
そして進学してびっくり、クラスが45人、
うん、
全校生徒は村の人数の倍1000人以上の高校、とてもじゃないけど覚えられず、間違うぐらいなら黙っていようと引き込まり、うん、今に至ります。
なるほど。
アルバイトでゴルフ場のキャディをしていた時も、
うん、
私が担当する4人のおじさんが全員メガネで横分けで、さらに全員派手ながらのベスト着用だったりすると本当に区別がつかず、誰一人名前が一致せず、江藤さんのドライバーを中村さんに渡してしまったり、谷口さんのヘッドカバーを本庄さんのパターにかぶせてしまったり、ね、先輩キャディさんのおばさんに散々叱られました。
あ、
今は入園してもう9ヶ月も経つ幼稚園の子供の名前とかを、そして親の顔が一致せず、
うん、
お迎えに行って話しかけられては、誰やったかなと思いながら立ち話をする毎日です。インパクトのある方なら一度で覚えるのですが、
うん、
漢字が似ていると必ず間違えます、
はい、
やはり営業マンのように名刺の裏に似顔絵を描くくらいのコツコツした努力が必要なのでしょうか、うん、基本的に鈍いというのも問題なのでしょうか、よろしくご指導くださいませ、ということで、香川県の静香さんからでした。
あ、これは難しいね。
いや、実はですね、僕もめちゃくちゃ苦手なんですよ、
うん、俺も苦手です。
いやー、でも S さんのね、さらに上手を行く苦手、うん、全然覚えらんないですね。
で、特にほら、ソニーとかにいた頃ね、
はい、
営業所の人とかさ、もう入れ替わりたちからいろんな人が来るじゃない、
はい、そうですね、
全然覚えられないよね。
覚えられないですね、うん、であるいはこうライブでこう地方行ったとこの、うん、こう出先で会った人とか、
うん、
1年ぶりぐらいに会った人、どうも、うん、久しぶりから、うん、いやどうもどうもって言うけど、
うん、
誰やったっけなですよ、本当誰やったっけなっていう名前がね、うん、顔はねなんとなく覚えてるんですよね、うん、あ、この人誰やったなっていうのはね分かるんですけど、
うん、なかなかこれは覚えられないですよ。
これはね難しいですよね、
うんうん、
我々でも難しいです、
うん、だからね、なんかいっぺんにこう大勢覚えようとするともうダメだから、一人覚える、
あ、
うん、例えばそのあれだよ、ゴルフ場でキャディーのバイトしてて、あの4人似たようなおっさんがいたら、とりあえず一人だけ覚えると。
まず中村さん覚える。
そう、中村さん覚える。中村さん、中村さんって、この人が中村さんっていうのだけ覚えれば、なんかね、なんかこうやって、あ、中村さんって言えば
こう、まずあそこで、まずあの窓口を
作る。窓口を作ると、
ね、
うん、いいんじゃないかな。その幼稚園のほら、お母さんとか子供の顔とかもさ、
はいはいはい、
まあ、一人ずつ、まず一人覚えると。
なるほどね。
いうのでいいんじゃないでしょうかね。
そうですね、
大変でしょうけど頑張ってください。
はい、
ですね、次はですね、これは、あ、大阪府のマー君からいただきました。京都トガトガお疲れ様でした。あ、新年のライブですね、一発目の。久しぶりのあんな曲やこんな曲、練習中の曲もあったのでカッティングの勉強になりましたそして初めてのトガトガ、ディストーションの音がすごくかっこよく聞こえてきたのは気のせいでしょうか。音がかなりよく、いつもよりヘビーに聞こえました。最後には新しく出来上がってきたジャクソンのギターにサインを書いていただき、最高のライブ始めとなりました、
はいはい、
そして新しいギターでびっくりすることがありました。このギターができてきたのが昨年の12月24日クリスマスプレゼントだねなどと言っていたのですが、その1週間後、そのギターを置いてある部屋で猫かっこジャンタって名前なんですね、
そう、
ジャンタ君を飼っているんですが、いきなり鼻を詰まらせ体調を崩したのです。年末なのでかかりつけの動物病院は閉まっており、なんとか営業している病院を見つけ薬をもらったんですが、一向に良くならず、そんな感じで年が明けかかりつけの病院に行ったところ、先生が突然ですがアレルギー性が考えられるので部屋に何か新しいものを置いたりしてませんか、
あら、
あ、ラッカーで塗ったばかりのギターがあります、
あら
それかもしれませんね、
あらら、
猫は鼻が敏感なので十分に可能性はあります。 まずそのギターを部屋から出しましょうかということでした。帰宅後ギターを寝室に移動させたところ、すっかりシャンタは元気になりました。
あらら、
いつもいる部屋だと気がつかないのですが、寝室に入ると確かに落下臭いです。まさかギターが原因だなんて思いもしなかったですね。
いやね、うん、やっぱああいうね、動物は鼻いいからですね、う
ん、鼻いいからね、
落下とかきついでしょうね。
きついでしょうね。
そうかそうか、それは災難でした ね、 ね、
しばらくちょっとギターはね、
そうですね、あの匂いが抜けるまでね、
新鮮とかね、はい、はい、やめてお願いします。
A さん、倉木さん、新年明けましておめでとうございます。こちら滋賀の美穂さんからです。はい、今年も放送を楽しみにネカフェまで、走ります。
はい、
ですが年末風邪をひいてしまい、年越し持ち越してしまいました。
はい、
その年末にうなされ見た夢がブラックサンタに追いかけられる夢それもなぜか悪い具合ねえがと生ハゲ帳追いかけ回され、逃げているといきなり床に穴が開き、落っこちて目が覚めました。ああ怖かった、初夢は良い夢が見たいです今年もメールしますね、よろしくお願いいたします。
嫌な初夢だね。
いや、あの悪夢の典型的なパターンですね。
嫌な汗かいて目覚めました
最後に落ちる
いやですね。さあ、もう一つちょっとね読ませてください。ちょっと長いお便りなんですけどもね、全力 S さん、倉部さん、いかがお過ごしですか。いつもくだらないお便りばかりしてすみません。ハリソンです。
どうもです。
今日は少しまともなお便りしますね。私がフェイス2フェイスファンになったいきさつをお話しします。まずやっぱり世紀末になっちゃうんですけど、主人が25周年に行こうと言ってきたのが始まりです。
うん、
主人は世紀末はすごく何もかもがうまいって言ってました。他とは違うってそんなこと言われても、私は両人形の館しか知らないし、みんな変なメイクしてるしハードだし、行かへんよって断ったんですが、チケット代は出してくれるっていうもんだから行くことにしました。早速主人が借りてきた CD を、ウォークマンに入れ、とりあえずお勉強。 YouTube も見ました。
うん、
確かに他にいっぱいいい歌があるって知り、歌も演奏もすごいって思ったのは事実です。それである日主人が、これいい曲って思えへん。それがそう、 S さんとの出会いでした。ストリートゲームス、歌ってました。それを見て一目惚れしたのです。主人は不動産屋の社長みたいやんって言ってましたけども、
そうかね、
はなんだろうな、
なんだろう
な。私はビビッとくるものがあったのです。でもその後衝撃の事実が、25周年にエースさんは出ない。いまだに私はエース長官とエースさんが重ならないんですけど、ふとした仕草で、ああ同一人物だなんだって分かりますけど、話はそれちゃいますが、そんなわけでショックを受けたんですが、じゃあこれはストリートゲームスを歌ってるのは。そこでフェイス2フェイスを知りました。ライブで見たい、チケットを手に入れ、音屋、京都のあれですね、
はいはいはい、
音屋で初フェイス2フェイスを見たわけです。
うん、
その日から大好きになっちゃいました。でもあのチケットは取りにくかったみたいですね。すぐ完売になってしまいましたもんね。思えば音屋は整理番号は後ろの方だったし、満員だし見えないし、恵まれていなかったけどとっても楽しかった。知ってる曲はほとんどなかったけど、あっという間に時間は過ぎて、また行きたいとすぐ思ったし、すぐファンクラブに入ってしまったくらいです。
ありがとうございます。
初めて見たクラゲさんも最初の印象はなんだか怖そうって思ったけど、すごく面白くて優しくて可愛い人だなって認識しました。エースさんが25周年に出なくて残念だったのに、やっぱり出なくてよかったです。なんで出ないのか、理由を知ってますます好きになってしまいました。結局エース長官のいない25周年に行ったわけですが、素晴らしいライブでした。世紀末ってすごかったんですね。今のエースさんのファンはその頃からのファンが多いようですね。フレンドさんにそんな方がいます。だからいっぱいいろんなことを教えてもらってます。その頃からのファンの人たちにはかなわないですけど、フレンドさんは優しくて、古い新しいは関係ないって言ってくれます。
えらい
ね、フェイス2エースのおかげです。今日はとても真面目なお便りを書きました。どうでしょうか。
どうでしょう。
そういえばこの間の放送で小倉トーストをボロクソに言ってましたが、何がダメなんでしょうか。結構美味しそうですけど、でもむやみにカロリー高そうなので食べないですけどね、ということなんですが、またお便りいたします。お二人のサインを胸に、辛い時も仕事頑張ってます。いつも素敵な歌を音楽をありがとうございます。
こちらこそです、
リクエストはノスタルジアでお願いします。
今
日の2曲目、ハリソンさんのリクエストを聞いていただきましょう。フェイス2フェイスでノスタルジア。
あの頃君がいつも歌ってた なぜだかここ狂わすメロディー、永遠に続く夢を信じて振り向くことなく走った。あれから幾度季節は巡り、涙と笑顔重ねただろう。曇り空にため息ついたあの夏の日、今は遠くて
健康家族のユートピア、みんな揃ってスパリゾート信州健康村。
温泉にグルメ、エステに赤すり、ゲームにパチンコ、映画にカラオケ。今日は何して遊ぶ？癒しと遊びのテーマパーク信州健康村。
年中無休24時間営業、長野市篠ノ井国道18号沿い
信州健康村。
そろそろお別れの時間が続いてまいりました、はい。とともに我々のライブの時間も刻一刻と迫ってるんで、
迫ってきましたね。
この辺で終わりにしないと。
そうですね、
だらだら喋ってると、はい、ライブが始まって
しまう。仕事しないとね、
はい。ということでまた皆さんからのお便りを、お待ちしております、
はい。
東海地区のね、またいろんな、はい、なんかネタがあったらどんどん
だんだん喧嘩もし
ないですね、だんだんもう送ってきてください。あとなんかいろんな郷土料理の話とかもう何でも結構です。どんどんいろんな身近なお話でも結構ですし、美容院ネタでも構いませんし、皆さんからのお便りをお待ちしておりますのでよろしくお願いいたします、
はい。
それでは碓氷峠音楽堂本舗、またのご来店をお待ちしております。
この番組は信州健康村の提供と株式会社 T&M オズマ尾崎ミュージックマネージメントオフィスの協力でお送りしました。
あの角を曲がったら港へと続く道、覚えてるよあの日のままだね。ほおずき色の風が木漏れ日揺らしていた。明日はきっとあの雲を追い越すよ。会いたくて伝えたくて風の中を走り抜け